デスラジオ2022年4月20日デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが、気にしない人だけ聞いてください。
ちょっと私異常に忙しくてなかなか殺人事件を深掘りできなかったんで、今日はですね、最新で炎上してる、今この時最新で炎上してる話をしたいなと思いまして、
はい、
吉野家の事件ですね。
うん、
これちょっとやっぱ面白いなと思って、
うん、
日頃このデスラジオで我々アップデートとか言ってるじゃないですか、
はい、
アップデートっていうか要は現代の社会の視線に合ったように自分の脳みそを変えていかないといけないっていう、環境に合わせて考え方を変えていかなくちゃいけなくて、うん、今一番そのいうに言われてる時にね、こう旧世代の発言でみんなに衝撃を与えるっていう、
はい、
これはねなかなか面白いなっていうところがありまして、この人って今もう解任されちゃったんですけど、吉野家の役員だね、役員伊藤正明氏が早稲田大学のマーケティング講座っていうのに出席したときに、
大学で、
そうそうそう、早稲田大学の社会人向けに行われたマーケティング講座ってね、これも高いんですよね、38万5000円とか言って、
え、嘘、
そうなんですよ、
そんな高いことがあるの、誰が払えるのそれ。
ではその社会人でいろいろうまくコンサルとかやりたい人なんじゃないですか。でマーケティング施策を聞いて、
すごい。
あとはいろんな会社の人たちが社員に対してこれ受けてこいっていう、まあよくある、
あ、そうなんだ。
そうそう、そういうので行って、デジタル時代の総合マーケティング講座っていうのに通ったら、
うん、
講師の吉野家の常務取締役企画本部長の方が講義で性差別人権侵害発言を連発、若い女性を狙ったマーケティング施策を生娘をシャブ漬け戦略と笑いながら何度も発言、田舎から出てきた右も左もわからない若い女の子を無垢生娘なうちに牛丼中毒にする、男に高い飯をおごってもらえるようになれば絶対に食べないというふうな物言いをしたと。それでその講義を受けた人がツイッターでこの人大丈夫かみたいな感じで流したところ、まあ炎上をしたというところですね。でこの発言なんですけど、
うん、
こんなこと普通言えないだろうっていう、2ちゃんとかあの5ちゃんかいろいろチェックしてたら、この人自体が覚醒剤中毒なんじゃねえかっていう、そもそもシャブ漬け戦略って出てこないだろっていうふうにいろいろ言われてたんですね、
うん、
田舎者の要は無知な人を牛丼中毒にさせろって話なんだよねこれね、
うん、
言いたいことは。しかも女性が吉野家とか来ないじゃん、牛丼屋一人で、うん、だからそういう人たちを増やすために一回とりあえず食べに来て牛丼うまいってなればその人たちはリピーターになるからっていうことですよね、
うん、
で男とデートとかをたくさんするようになったらデートで牛丼とか食わないから、だから一人で大学生とかでこう東京来た時に牛丼が美味しいっていうふうにはまらせればその人たちはリピーターになってくれるっていう話を、なぜかしゃぶ漬け戦略っていうふうによくわかんないね比喩にしてっていう、まあサービス精神があったのかさ、本当にそう思ってるのかわからないけど、
うん、
そういうふうに言ったっていう話ですね。
なるほど。
でもね、ちょっとなかなかすごいなと思って、この2022年、令和のさ、コンプライアンス云々とかさ、フェミニズムとかさ、いろいろあるじゃないですか。そういうのが生きてるのにこういう発言できるっていうのって、うん、この伊藤正明っていう人ってさ、多分この時代を生きてないんだなっていう。
そうだよね。そんなお金取ってさ、これからのビジネスにとか言える立場の人で選ばれてるとは信じられないって感じですよね。
だから昭和からタイムスリップしてきたみたいなさ、
うん、
感じの違和感はあったんですけど、ただもう一つの考え方が、実はそのマーケティングとかやってる人たちの中ではこういう物言いは当然であるっていう考え方があるのかなっていう、結局言ってることは正しいんだよねこの人も、
うん、
話は正しいじゃないですか。ただなぜかしゃぶ漬けにするとかっていう変な話、そう変換されてて、なんでこんな変換するだろうっていう謎もあるんだけど、それは多分マーケティングやってるさ、このどえらい連中とかは常日頃こういうことを言ってんじゃねえかっていう、 それでその周辺の人たちも当然のこの言語化に対して正しいって思っちゃってるっていう。だからなんで文句言われるのかよくわからないっていう。みんなそう言ってんじゃんっていう。
そうなのかな。
だからこう別の文化が、コミュニティ文化ができてて、彼らはそういう人たちっていう。
まあ確かに周りに35万も払ってそんなの見に行く人いないから、だから全然感覚がわかんないかも。そこにいる人どんな人かわかんないし。
なんか一応ネットで調べると笑い声が起こってたとか、早稲田大学の教員とかも結構その会話を楽しんでたみたいなことも書いてあったから、男性的にはこう聞き流せる、ギャグとして通用するっていうところだったのかなっていう。でさ、あの前にクリス・ロックとウィル・スミスの話でさ、日本のお笑いの話したじゃないですか。日本のお笑いもじゃん、これって。
日本の笑い？
そう、日本のお笑いの人が話すような感じでしょ、これって。
いや、しゃぶ漬けとかあんまテレビでなくない？
いや、でもライブでは言うかもしれない。
まあ、アメリカ人も言いそうだけどね。
そう、だってこれも別にさ、テレビでやってないから。
そっか。
そう、クローズの状態で喋ってるから、要はお金もらってるからサービスで面白いこと言ってやろうっていうのがちょっと日本のお笑いっぽく感じるかなっていうふうに思ったんですけど、生娘のしゃぶ漬け戦略とって。それでまあ当然今は通んないからさ、しかもそんなことをみんな聞きに来たわけじゃないじゃん、攻撃で。こんな風に言わなくてさ、普通にその女性を今取り込みたいからうんぬんっていう話にすればいいだけだよね。女性客を取り込みたいから。
そうだよね。聞いてる人の中に女性もいるだろうし、なんか本当にこれ友達がこれを言ってきたら私は笑うと思う。なんか面白いじゃん。なんか普通に友達だったのね。笑って面白いと思うけど、でもこれを、まあ、パブリックじゃないにせよ、お金払って聞きに来たようなかしこまった何、ちゃんとしたところで発言するおっさんっていうのは何なんだろうなとは思った。
ねえ、だからちょっとすげえなっていう、外が見えてない人なんだろうけど、この人でもすごく優秀っちゃ優秀なんだよね。
それ偉い人なんだ。
P&G、そう。で、いろんなものを売り上げて、で、そこを辞めてから、こういうコンサルみたいなのやってるっていう。だからこんな優秀な人がこんなこと言うのっておかしくねえかっていうふうにやっぱみんな言われてるんだけど、でももう一つの考え方としては、この人実は優秀じゃないんじゃないかっていう説もあって、じゃあこの人のいろんな業績あるでしょ、でこの業績は何なんだって言ったらさ、結局部下のさ、上げた優秀な成績を横取りしてただけなんじゃないかっていう。
めっちゃ嫌なやつじゃん。
外資だと結構あるじゃん。でも外資だとあるでしょ。
わかんない。そうなの。
わかんないですか。そう。そういう、その、単にこう、人から取り上げるのだけが上手い人なんじゃないかっていう。これが正しいかどうかわかんないですけどね、説が出てて。
この言い方とかも結構、マウンティングっぽい人が言いそうじゃない？その強い言葉を発して、なんかとりあえず言い返せないようにするような話し方する人ってこう、マウンティングが上手そうじゃない？
ああ、そうなんだ。俺でも上手だね、じゃあね。でも俺別にしゃぶ漬けうんぬんとかっていうふうには、
そんなこと言わない。
講義とかの時言わないけどね。
そう、いや別に伊藤さんマウンティングするってないけど、なんか目立ちたがりというかさ、この人はね、そういう性格があって、まあ会社でもそういうふうにやってきたのかなとか思っちゃうけど。
まあね、だから言葉が強い人ですよね。で、まあ、結局、男なんてさ、吉野家で食う連中は土方とかみたいなさ、低所得者だから、女性を増やすために、しかも吉野家ってさ、昔、U 字型のテーブルだったのね。カウンターだったのね。その U の形の真ん中に店員が通れてさ、牛丼置いたり、支払いできるようにしてて。でもあれってお客さん側からするとさ、対面にお客さんがいるから、目線が合わせられなくて嫌だっていう話もあったわけよ。前見たら客がいるわけだから。だから、あれをなんとか改善しないと、そもそも女性がじろじろ見られて嫌じゃないですか。それを直すって言って、あれを今やめてて、普通のサイゼリヤみたいな感じのテーブル式になってるっていう。それをこの人がやってるっていう風に出てたのね。どんどん女性が生きるように。でも、その施策はいいわけじゃないですか。だけどやっぱね、この言動が悪くて制裁を受けるってさ、これもちょっと考えどころだなと思ってて。例えばこの人が実は非常に有能で口が悪いだけの人っていう考え方でいくと、 どんどんどんどん業績を上げて良くしてる才能のある人なのに、
うん、
言葉が悪すぎてダメみたいな。
確かにそうだね。でもそれって実際いろんなとこで今起こってるんだろうなと思う。どんなに成績が良くてもその人権とかジェンダーとかその考え方が古いとバッサバッサ切られる時代なんじゃない。
だキャンセルカルチャーのもろね直撃だよね、
うん、
これね。
そうそう、
そうだって日本の中でももうこの人役員も解任されてて早稲田の講師も解任されて全部多分解任されるよね。
ね、
突然無職になる。ただまあ能力があるんだったら他のところにからまたスカウトされてひっそりとさコンサルとして生きていけるんだろうけど、
うん、
名前悪名がつきすぎちゃったんでなかなか難しいよね。大企業はつけられないよねこの人多分ね。
別に人を殺したわけじゃないのにね。
そうそうなんですよただ単に昭和脳でふざけたことを言っただけで
キャンセル、
そうキャンセルされちゃうっていうなかなかすげえなと思ってた。あの牛丼がさなんかちょうどその日にさ10年かけて作った親子丼を出すとか言ってたんだけどそれもあの宣伝とかもできなくなっちゃったらしくってそのダーティーさが強すぎて、
うん、
まあその女性をバカにしてるっていうねやっぱそこの強い失言が元で、
うん、あでもこれツイッターに出なかったらさ何の問題もなくこのお金払った人だけが傷ついて終わった話じゃん。
そうです
よ。もうすごいよねツイッターでバーってなるからもうそれを見た女性の人たちがもうなんだっけライバルの吉野の家のライバルって
スキヤとか松屋ね。
そうそうそうとかに行くからみたいな。もうスキヤ行くからってなるわけでしょ。
そう
すごいよね。感情的というか。しょうがない。
ね、
うん。
そうそう。だって感情的って言えばさ、もう一個思い出したんだけどさ、あのウクライナからさ、日本に来たあのお母さんと娘の話って知ってる？犬をさ、一緒に連れてきてさ、狂犬病になる可能性があるから180日間隔離するって言ったら、こんなひどいことはないって、うん、やっぱ感情的にその人が書いたら、周りのアニマルライツの人たちがさ、日本政府許せんとか言ってすげえ書き込みしてて、
うん。
衝撃を受ける。
でも狂犬病になったら致死率 100% だっていうやつ。
そう。そうなんだよ。
うん、
それで一応国がなんか融通聞かせたんだよね。そういうふうに言うから、うん。でもそれでもしさ、あの狂犬病が広がったらその人たちって責任取らないわけじゃん。
取らないよ。
そう。無責任に怒って、ただそこがね、ちょっと矛盾してるというか、しれっとしてる人たち、うん、感情の吐き口を常に求めてるっていうさ。
そうだね。
でも私は感情的になっちゃう、私を許してよ、みたいな。
なんかツイッターとかってさ、こうやっていろいろ毎日いろんなものが炎上するけど、結局みんなさ、してやったりっていう気持ちが好きだよね。なんか、あいつの裏を書いてやったぜ。っていうかなんていうの？なんかほらあいつここ矛盾してるじゃんみたいな。すごいそこに越としてない？
まあだからその文章を読んで、
うん、
それに対して感情的な怒りの文章で攻撃して相手をやっつけてやったっていうね。それが多分
快感みたいな
ですよね。そうそうそ
う。
だからアニマルライスとかビーガンとかってもうそれだよね、ほぼね。
そう、フェミニズムとかも。
フェミニズムもそうだけど、攻撃的な人っていうのがすぐ分かるっていうね、そこがね。だから、あんまり距離を近づけちゃいけないんだなっていう、その、リトマス試験紙的な感じになってるよね、それはね。だって必ずその人たちはそれするわけだからさ、人格とツイッターの文章は違うわけないんだから、うん、違うとか言ってたりするけど、いや、そんなわけねえだろっていう。その人の本質は出てるじゃん、そういうにっていうさ。だからなんかね、ちょっと、深ねえなっていう。
うんうん。
私たちの文章で世界を変えてやってんだっていう変な気持ちの悪い優越感を持ってる人が多くて。
うん。そうだね。なんか自分の正義が本当に正しいから、自分の正義以外のものは徹底的に叩きのめす。
そう。
すごい喧嘩だよね。戦争みたいなもんだもんね。
そう
絶対分かち合えないと思うの、私は、人間は。そんななんか、全員が白ってなったり黒ってなったりしないじゃん。なんかそれをすごい頑張るなぁ、みたいな。
いや、だから、その、もう人間が分かり合えないっていう結論は出てるから、 人間嫌いになって動物アニマルライツですよ。ヒューマンライツを捨ててアニマルライツとかビーガン的な活動になっていくんじゃないの。動物の方が尊いとかさ、
うん、
なんていうんじゃないの。他のなんかね、そういう傾向があるのかなっていうふうにちょっと思ってしまう感じはありますよね。でもついにさ、日本にもそのキャンセルカルチャーの今回なんてもろだからね。
そうだね、
直撃があったんで、
はい、
興味深いなと思ってさ。
確かに。でもキャンセルカルチャーってさ、結局自分の嫌いなものを叩き潰せるけど、それが自分の好きなものに来た時のことをさ、やっぱり考えてないって思うところがあって、例えばうちらが好きなデスメタルとかジャケがね、知らない人の死体だったりするじゃん。でそういうのって、
ね、
もう全員がキャンセルしたいと思ってるけど、アングラすぎて誰にも発見されてないから、うちら好きな人たちだけが楽しめるものであるじゃん。メジャーじゃないから。だからすごい守られてるし、ね、そう、なんかこの世界、まあトゥルークライムもそうだし、あの、えぐいホラー映画とかもそうだろうけど、この好きな人たちの中でやってるから、もう絶対他人には入ってきてほしくないんだよね。だからなんかアングラでいるのはいいなって思っちゃうけど。でもまあアニメとかだと、この出ちゃうから、変態アニメのところにも普通のアニメからどんどん人が入ってくる道があるから、見つけられて叩かれやすいだろうけど、ね、結局自分の好きなものをね、まあまあ、やられたら嫌だったら他のものも叩かないようにしないとなって思うけどね。
あと漫画のね、月曜日のタワワっていう漫画の、
あ、そうそうそう、
あれもね、すごく攻撃されてたからね。
うん、そうだよね。
いやー、だからその辺考えるとさ、やっぱあのルッキズムとかってなんだろうと思っちゃうよね、やっぱね。結局顔を見られただけでも、うん、受け取る側が性的指向で見られてるって考えたら嫌悪の対象になるわけでしょ。だけど見てる側がすげえイケメンとか美女でさ、自分をうっとり眺めてたら気持ちよくなるわけでしょ。
うん、
だから受け手のストレスの発散の要因でしかないっていうかさ、なんか、
うん、
しかもなんかこうポジティブなことを話さないで常にそういうのってネガティブで語られるから、これ、
うん、
これって本当真実なのかなっていうふうにちょっとやっぱ考えちゃうよね。なんかね、公平なのかなとかさ、単なるやっぱ感情の発露だよね、気に入らね、
うん、そうだね、
うん、だからなんかそれでストレスだったら全員ロボトミー手術みたいなの受けてさ、何も考えなくならいいんじゃないのとかって思っちゃうよね、なんかね。全てがストレスであるならば。
本当だよね。なんかでも傷つきやすすぎない、みんな。
そうそう、だからそのセンシティブさがさ、
うん、
なんだろう、なんか、ね、その手術とか薬でそこの部分取れないのかね。
わかんない。でも今一番言いやすいからね、何でもかんでも傷つきました、はい傷つきましたって。
あ、そうそうそうそうそう、だからその
言いやすい世の中だから、
キャンセルするためには傷ついたっていうね、
うん、
いとこもの印籠みたいなさ使い方できるじゃないですか。
できる、
ショックを受けたとかって。だからなんかね、
被害者ずらしてさ、
そうそう、被害者しずぐさですよ、町山智博の言う。
うん、だから分かんない。なんか私たち別に弱いものを攻撃したい気持ちもないし、その傷ついた人が悪いとも思わないけど、なんか、なんだろう、もやもやするんだよね、なんだろうね。
まあだから我々は傷つかない人間だから、傷ついてる人とは分かり合えないんですよ、ちょっと。まあキャットさん傷つくかもしれないけど、俺基本的になんかあんま傷つかない人間なんで、
いやでも
全てはそういうもんだっていうふうに、
うん、うちもそんなに傷つかないと思う。てか今まででなんか何かに対して傷つきましたって発言したことはない。なんかもし嫌な、これは嫌だなと思ったとしてもさ、わざわざ書き込んだりとかするのにためらっちゃう。わかんない。それした方がいい時代なのかもしれないけど。
ああ
ね。
そうなのかね。
なんか嫌だよね。
怒りとかって全部受け入れれば怒らなくなるじゃないですか。悟りというかさ。
うんうん、
ガンジーの無抵抗主義じゃないけど、何か自分に変なトラブルがあったとしても、それが面白い事件だって楽しめれば何とも思わないっていう、
うん、
そういう感じに俺はなってしまう。まあ なんせね、自分にはもう何にもさ、あの守るべきものがないからだと思ってるんですけど、だから別に何言われても気にしないし、
うん、
まあ、そういう人たちがいるんだなみたいな感じで、
うん、
あとは距離を取ればいいだけだからね、そういう人たちと会わないように。
そうそう、さっと去るっていうことが一番かなと思う。なんかでも、まあ、傷ついた助けてって言いたい人は、 あ、そうだね、かわいそうだねって共感を求めてやってるわけじゃん、
うん、
なんだろうなと思う。でも自分が共感すればいいし、自分自身そうか、その友達一人か二人でもいるなら、そこが分かってくれればそれでよくないって思うけどね。
そうですね。だからね、ちょっとこの、まあ、この吉野家の人はさ、もう要するに何が問題かって言ったら、お金払ってるビジネスでそんなこと言うなよっていう部分だからしょうがないんだけど、日常的にね、そういうこと言ってる人は、まあそういう考えだから、それはそれで生きていくしかないっていうね。そういう人をやり込めるとかさ、もしくはその、ツイッターとか安易にさ、バカ発見器みたいになってるけど、そういうところに書かせるなよっていうだけだからね。自分の体に入れ墨かなんかでほっとけよって話だからね。
そう。
別にあんまり外に出さなきゃいいっていう教育をしてあげればいいだけなのかな、ね、うん、ちょっとね、日本にもさ、キャンセルカルチャー進出で、これからさ、多分こういう60代ぐらいの人ってさ、多分一番最後の昭和の世代じゃないですか。
うん、これからバッサバッサ切られると思う。
そうそう。そうなんですよ。だからみんなキャンセルされて、失意のうちにコロナウイルスにかかって死ぬみたいな。すげえ、バッドエンドはこの人たち多分待ち構えてんだろうなっていう。
うん、でもまあ今まで好き放題したからいいんじゃない？
まあまあまあまあまあ、だからそのツケをさ、意味もなく払わさせられるじゃん。
そうだね。
あ、ちょっとね、なんか、悲惨だなとかってちょっと思ってる節はあるんですよ。
本当だよね。
でさ、この多分、このさ、ポリティカルコレクトネスっていうの、
うん、
この辺がさ、優しくなる風潮ないじゃないですか。
ないない。
てか、ガンガン厳しくなってくるでしょ。
バリ怖いよ。
そう。だから、そういうさ、もうみんな喋んない方がいいのか、もしくは文章で書いたのを読み上げるっていう、
うん、
間違ったこと言わないように、そういう風潮になっていくかもしれないですよね。あとは自分で喋んないで、初音ミクみたいな、音声、言語ソフトみたいなのに喋らせるっていう。だから私が喋ったんじゃありませんって言い訳できるから、機械が壊れて勝手に喋ったとか言って。
うん。
そういうさ、テックを使わないとやっていけないんだろうけど、当然さ、この60代とかの人たちって、その部分の知識はないだろうからね、IT とかのね。だからこういう失敗するわけであるし。
そうだね。
そう。だから多分ね、もうこの60代、70代で昭和でバリバリやってきたような人たちは、もうバッドエンドしか残されてないっていう未来は。
どんどんラディカルになっちゃうから、すごいよね、この波は。
そうですよ。
うん。いや、うちらも多分、口が滑っちゃう。
いや、我々は有名にならないから、有名にならないから大丈夫ですよ。アンダーグラウンドの人たちだから、そう。
そうだね。
頭のおかしい人っていうレッテル貼られてるだけで終わるんで、財を成してないから。
そうだね。
そう。単なる頭のおかしい人っていう枠に入るんだけど。
頭のおかしい人。うん。これを聞いてる人たちもそうだよ。
そうそう。
頭のおかしい人。
だから金を稼いで財を成した人がこれからパージされる、リジェクトされていくわけじゃないですか。
うん、
高いから。攻撃されて、すべてをこいつらからもぎ取ってやれっていうさ、民衆の、現代民衆の意思が。これもちょっと面白い風潮ではありますよね。
確かに。
だって俺らの懐は全然痛くないじゃないですか。
そうだね。
そうそうそう。だから、あれ、生贄として、
うん、
弱者じゃなくて、強者だった人たちが生贄として、いろんなものを絞り取られていくっていう流れは、なんか、興味深いなっていう感じがしますよね、うん。だって今までなかった風潮だからね。
そうだね。こうやってバッサバッサ殺されていくのを。
だって強者は強者のままだからさ、そう。
うんうん。
今までね、このネット。
殺し方がなかったんだよね。
そうそうそう。
人たちを。
そうなん
です。でも今は、傷つきましたって言ってポリコレ棒でぶん殴れる。
そうです。集団で攻撃して失脚させるっていう。
うん。
だからこの風潮は俺は結構面白くていいなと思ってて、ジョーカーですよね。だから金持ちをやっつけろみたいな。
でも
そういうムーブメントが、
はい、うん。ただそのそれが本当に正しいことなのかとは私はちょっともやってるところがあるけど、まあこの流れがあるから、その今の時代はこう、でまたそれはおかしいんじゃないかって未来どうなるかわかんないわけだから、まあ流れなのかなっていうか。
いやー俺ね、緩くなるとは思えないんですよね。よく極端に片方に向くと反動でもう片方に行くっていうけど、
うん、
この辺ってさ、人類がこうレベルを上げるためにやってることじゃないですか。
うんうん。
感情的な部分から理性的な部分になる上で頑張れって言って、
うん、
それで、それに対して感情的になってる人が上に乗っかってて、もやもやするっていうのはあるんだけど、
うん、
でもね、人間平等とかさ、困ってる人を助けるとかっていう話でしょ、言ってしまえば、LGBT クイアとかさ、フェミニストの話って、
うん、
ひどい目に遭わされた人を助けてやってくれよっていう話じゃん、言いたい。 まあ、そこは多分削られなくって、こう徐々に徐々に、もう俺らが今までそのベーシックだと思ってたものが変わっていく様を見ていくわけだと思うんですけど、でもそれをね、いかにこう我々がうまく受け入れるか、受け入れなくてもいいんだけど、それを見届けられるかっていうのはちょっと面白いかなっていう。う
ん、そうだね。
で、これは別にさ、普通の一般の人が、例えばあの金持ち気に入らねえから、拡散して滅ぼしてやれはできないじゃないですか。うん、この彼らが勝手に自滅するっていう。そう。そこがすごく良くて。彼らが勝手にさ、変な余計なこと言って自滅する。あ、そこがすごいなっていうところなんです。勝手にさ、歩いてて地雷踏んで爆発するっていうことだから、俺らが狙撃するわけじゃないじゃないですか。
うん、
あ、そこの風潮がすごいなって。だキャンセルカルチャーって言ってしまえばそれでしょ、
うん、
その自滅する人を軽い火傷で済まさせないっていう。
うん、
大火傷、重症化させる機能が今入ったら働いちゃってるっていう。だからみんな喋るべきではないし、うん、その人たちは喋らないで横にいる秘書とかに喋らせる。声優とかに。っていう文化に変わるかもしれないからね。
ねえ、どういう防御を取ってくるんだろうね。ちょっと見物だよね。
ちょっとその辺は興味深いなっていうふうに思ってますね。
確かに。
はい。いう感じです。
はい。はい、そんな感じです、はい。では、アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、テスラジオで検索してみてください。また、英語版はテスラジオを英語のスペルで検索してください。それではまた。
それではまた。